Zip FM Saturday Night Special. Saturday
Night Special. 時刻は深夜0時を回りました。皆さんこんばんは。Zip FM ミュージックナビゲーターの永田玲奈です。さあここからの時間は Zip FM Saturday Night Special。今週は3月14日にセカンドアルバムスポットライトをリリースしたフラワーフラワーをゲストにお招きして、アルバムのお話や今後の予定などじっくりと伺っていきます。 ZIP FM サタデーナイトスペシャルフラワーフラワーオンザレディオ、この後深夜1時までどうぞお付き合いよろしくお願いします。ナビゲート ZIP FM サタデーナイトスペシャルフラワーフラワーオンザレディオ。フラワーフラワーのセカンドアルバムスポットライトからパワフルをお送りしています。さあお待たせしました。それでは本日のゲストご紹介しましょう。フラワーフラワーのボーカル&ギターゆいさん、そしてベースのまふまふさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして
お願いします。フラワーフラワーとして、まあ、サタデーナイトスペシャルにはもちろん初登場
入り
ますけれども、まふまふさんは ZIP FM 初登場ですか？
もうっていうかもうほとんどラジオが僕も初です。はい、
ゆいさんは ZIP FM かなりお久しぶりということで、はい、
そうですね、もう何回も何回もお世話になっておりますので、うん、いやなんかただいまみたいなところがちょっとありますね。
嬉しい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はもう1時間たっぷり、
はい、
お話伺いたいと思います。さあセカンドアルバムスポットライトのリリース、まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとまあ時間が経ってしまいました。3月14日に
配信、ね、
はい、されたということで。
そうなんです、3年半ぶりということで、うん、すごく嬉しいです。
もうあのファンの方からの声っていうのは届いてますか？
そうですね、うん、この曲いいねとかの、うん、あの感想をいただいていて嬉しいですね、うん、ね、
なんかもうすでにもうこの曲聴いてなんか自分のものにしてもらってるみたいな感じが嬉しいですよね、うん、
もうライブでもやっぱりそれを感じてる。
感じますね、うん、盛り上がってます。
さあそんなおよそ3年半ぶりとなりますフルアルバム、まあ、前作からの、まあ、前作のアルバム、全アルバムの間にリリースされていたファーストシングル宝物、そしてセカンドシングルのマネキンは収録されておらず、もうシングル配信曲が含まれない全曲書き下ろしの12曲が収録されています、はいはい、今回のこの12曲っていうのはこのアルバムのために制作したのか、それとも元々あった楽曲を集めたアルバムでした？
はい、
結構前からあった曲が実は多いんですよね、うんうん、このまあパワフルとかコーヒーとかっていうのは結構結成当初ぐらいからあった曲ではあるんですけども、うん、
それはもう今だと
今しかないみたいな、なんか個人的になんかまあ僕らはすごいパワフルとかいいよねってアルバムに入れたいなって話だったんですけど、
はい、
どうもゆいはいやいやみたいな。
どうしてですか、うん、
最初こうアコギで作って持ってきたんですけれども、本当当初初期
初期
初期の時に作った曲で、でもなんかあのなんていうんですかね、最初のイントロのリフとかがかっこ悪いんじゃないかっていう風に気になってしまって、
だった。
そう、それを言ったらメンバーがまあでもこの曲すごい好きだから、じゃあもうちょっとアレンジし直してみようよって言ってくれて、でなんか。良くなってきたなっていう感じになったので、まあ、この今回のアルバム入れなかったら多分この子は世の中に出ないんじゃないかなっていうタイミングだったので、入れようというふうになりましたね。
ようやくまあじゃあ日の
目を浴び
るというか、
ですね。
今回のアルバムスポットライト、ファーストアルバムのタイトルがミ、
はい、
そしてその後のファーストミニアルバムが四季、
四季、
はい、
まあ、漢字一文字のアルバムとミニアルバムが続いてたんですが、はい、今回はスポットライト、カタカナのタイトルになります、
はい、
このタイトルにはどんな意味が込められてるんですか？
そうですね、漢字一文字とかもすごく考えていたんですけれども、うん、でメンバーともね考えたりとか、
どんな漢字がいいかなって、はい、結構なんかまあ漢字縛りだとだんだん漢字が難しくなったりとか、なんか結構ネロコアバンドみたいななんかかっこいいなんかハードコアな感じになってしまうかなっていう中で、なんかゆいからポッとスポットライト、こういう案があるんだけどみたいな感じ、うん、おカタカナで来たぞみたいな。
その前に出していたマネキンも、うん、まあ漢字ではなくて、
確かに、
で、そうで曲も書いてみ、全部歌詞を新しく書いてたんですけれども、そう曲にたくさん意味を込められたので、タイトルはあんまそんなにこう深い意味があるような言葉じゃなくていいんじゃないかと思ったんですけれども、うん、意外とスポットライトいいなと思い始めまして、なんかこう3年半空いたりとかして、でまたバンドのメンバーだったりスタッフの方だったりとみんなで一緒にもう一回ステージに上がってスポットライトの下に行くっていう意味だったりとか、うん、あとまあ子供たちに向けて書いた曲とか、音楽に対しての思いとかっていう曲によって違う思いがあるので、それにスポットライトを当てるっていう意味にもなるなと、うん、後で後付けになっちゃったんですけど、うん、思っていいんじゃないかなというふうにメンバーにも言ってみました、うん、
自分のそしてバンドの周りのさまざまなものにスポットライトを当ててみようっていう、うん、
はい、
そういう意味なんでしょうね、うん、
はい、
そしてフラワーフラワーって本当にアートワークとか、ま、衣装とかがすごくおしゃれで、
はい、ありがとうございます。
めちゃめちゃ可愛いんですよね。で今回もモノクロをベースに、まあ、色がついてる感じになってるんですけれども、
はい、
これはもうタイトルのスポットライトとなんかつながってたりってするんですか？
タイトル早く決めてくださいって言われてたんですけど、歌詞を書き終わるまで、むしろ録音が歌ですね、はい、歌の録音最後の曲が終わる時にやっとスポットライトってつけたんですよ。でその写真は途中に撮ってたので、は
い、決まる前に、
なるほど、
何でもいけるようにっていうイメージで撮ってくださったという。で、まあ、でもなんかすごく実はメッセージ性があるっていうことで、うん、まあ、なんか今みんなスマホとかをいじってるけど、うん、黒電話あんま見なくなったりとかしてて、うん、そうですね。でなんかもう音楽ももうね、携帯から聴けるし、ダウンロードもできるし、なんかそういういろいろ音楽となんかその今現代を結びつけたような感じもちょっと含まれてるかなっていう感じで、そうなんですよ。で結構こう何も言わずに衣装とかもですね、うん、アートワークとかもですね、なんか面白くしてくれる人たちが周りに集まってくれて、なんでなんか特にね、
うん、
こうしてああしてなんて言わなくてもかっこいいくしてくれるみたいな。
そうなんですよ。なんかまあこっちの初回限定版の方は、はい、まあ、僕らがこのなんかまあ、ゆいの顔にこうペンキを塗ってるみたいな、
そうそうそう、
はい、イメージなんですけど、はいはい、多分そういう風に見えてくれたらいいなみたいな。すごい、
なんか意味深なんだけどちょっと面白いみたいな感じ。
意味があるのかないのかどうなんだろうみたいな、うん、
へ、
でも結構海外とかのジャケットってそういうのが多い気はすごいするんですよね。
そうそうそう、
これ
そう
です、ね、やってる方は本気だけど、すごいなんか俯瞰してみると、
うん、
バカなことやってるなみたいなバカなことを本気でやってるみたいな、
うん、
なんかフラフラもそういうところがなんかあったら面白いなというのは結構話したりするんですけど、
うん、そう、楽曲とともに本当にこのビジュアルのセンスの良さっていうのもすごく今回のアルバムで光ってるなと、
ありがとうございます。
感じました。褒
められるとなかなか嬉しいよね。
褒められて伸びる
伸びるタイプです、
はい、
僕らは
ありがとうございます。
永田レイナのナビゲートジップ FM サタデーナイトスペシャルフラワーフラワーオンザレディオ、今日はフラワーフラワーのボーカル&ギターゆいさんとベースのまふまふさんをお迎えしてお送りしています。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まあ、ファンの皆さんはご存知だと思うんですが、以前メンバーの皆さんで楽曲の制作エピソードだったり、はい、その曲の好きなところっていうのをオフィシャルブログに投稿されてましたね。
はい、
はい、
行きたいところ。
そう、結構ね前ですよね。
そうなんです、
はい、もう3年、
はい、
すごい、うん、もうスポットライトについていつ出るのかなってこう、はい、思っていたんですけれども、はい、今のところね、
はい、思ってたんですけどね、はい、実はもう心の中で、はい、思ってたんですけど、
はい、そう、まだちょっとこうそれがまあ書かれていないということで、
はい、
せっかくなので今日この場でお二人に全12曲じっくり解説していただきたいなと思います。
お、
来ましたね、
来ましたね、
ついにこの時が、
はい、
はい、
でも先にお伺いしたいのがこの12曲の中で、
はい、
最初にできた曲って何だったんですか。
最初
は多分コーヒーじゃない、
ええ
パワフル、パワフルパワフルとコーヒーのこの時系列系で言うと、
はい、
あ
難しいよねこれ。
いや
俺は
パワフル。え、まふまさんは
コーヒーだな。
これわかる。
コーヒーだなこれ。
まあじゃあまあどっちも正解かな。
どうだろう。なんかまあバンドやる前に、うん、ソロ時代に番組で、
はい、
音楽番組で演奏したことあるんですね。
あ、
フラフラのメンバーで。
はあ、
その時のリハで実はコーヒーを演奏してるっていう。
はあ、
え、
してる。
本当ですか。
番組のリハで。
リハってことはその乗ってはいないけど。
乗ってはいない、はい、あ、そのまあ違うスタジオなんですけどね。
あ、演奏したを先にしたってことね。音源にするではなくね。
そうそう、するではなく、う
ん、あ、じゃあそれはどっちも正解になります
ね。
あ、
なるほど、
うん、
はい、
逆に、
はい、
一番難航した曲って何だったんですか。
難航した曲は、いや、これがでもやっぱりパワフルですか。
パワフルが結局アレンジが3回ぐらい変わってるんですよね、
あの
車で、はい、
プログレを聞いたりとかしてる人たちがいたり、
うん、
まあ大体みんななんですけど、うん、するとまあなんかこう私がこうイントロかっこ悪いって言ったらそのちょっとおかしくしてくれたりとかするんですけど、まあしすぎると聞きづらいからってことで戻したりとか、
うん、
なんかそういうことはあったよね、
うん、結局なんかそのついついなんか難しくしてしまいがちなんですよね、うん、なんか演奏してる方は。でもやっぱり、うん、単純にこの曲ってメロディーがすごいキャッチなんで、
うん、
どこかライブで盛り上がる要素もつけたいと。でなんかうちらが今までやってたアレンジだとお客さんがこう乗ってきたのに途中でこうあれつんのめっちゃうみたいな、
そう、
その要素を、まあ、結構減らしたのが、まあ、今のアレンジみたいな、
うん、
はい、
個人的にでもあなたと太陽の歌、
うん、
ウィスパーボイスっていうんですけど、うん、はい、20本ぐらい歌ったんですよ確か、
うん、
帰った時にすごい筋肉痛がすごくて
筋肉痛になるんですか。
筋肉痛になり、ウィスパーボイスって意外と使うんですね。
腹筋
、うん、背筋もね、
背筋も、
うん、筋トレ曲ですね。
筋トレ曲、まさかの、
まさかの
さあそんなお話も改めて伺っていきたいと思いますが、
はい、
ではまず1曲目、
はい、
命から、
はい、
いきたいと思います、
はい、
これもう最初アルバムの1曲目を飾る楽曲じゃないですか、
はい、
あ、こう来たかってすごく思って、
まあ何か曲順をすごい、まあそもそも練ってたんですけども、うん、初め何かまあゆいが持ってきた曲順はもう少しディープな曲順で、
うん、
なんかまあドラムのさっちゃんが俺はもうちょっと何かテンション高めでいきたいみたいな話があって、まあ俺は命がいいみたいな感じで来たんですね、うん、
結構これから入るとこう CD 屋さんで聞いた時に買う人が減るんじゃないかと心配はすごいあったんですけど、
う
ん、
そうですか、
はい、
うん、
まあちょっと重めっていうんですかね、
まあ、
濃いめというか、うん、うん、ね、
うん、
でも気持ちは売れたらいいな、
うん
うん、売れるって感じ
あ
の1曲目だけじゃなくこう全体を通して聞いてこうなんかこう残ったものを、
うん、
なんかね、感じてほしいなっていうのがあるんですけど、
そもそもこの曲も実はセッションで作られたというか、
うん、
誰かが持ってきた曲ではなくて、うん、スタジオに入って 本来その日はなんか別の曲をレコーディングする日だったんですけども、うん、なんかまあサウンドチェック中になんかまあついついセッションが始まる癖があるんですけど、うん、そのついつい始めたセッションで急にもうできたみたいな。
しかもこの曲すごいのが、あのみんな聴いてた、多分イメージしてた音楽とか聴いてた、たまたま聴いてた音楽が全員一緒だったんです、うん、なんでパッと音出した瞬間にこの世界観が出来上がってしまったんで、うん、結構ちょっと
鳥肌というか、うん、
奇跡っぽかった感じですね。
この曲できた瞬間もういいわ、うわーみたいなな
ったっけ、そんな
イエーって、うん、
まあ仲間一番こう攻めてる曲になるんじゃないかなとは思いました、うん、いろんな意味で、
すっごいかっこいいんですね。もちろんそのサウンド面ももちろんなんですけど、はい、歌詞もちょっとなんかこう現代にすごい、それこそもう警報を鳴らしているような、うん、どこかの国の誰かがね、こう眠りに、優しい眠りにつく時に激しい痛みに苦しんでる人がいたり、うん、その、はい、私バタフライエフェクトって言葉がすごく好きで、
私も好きです。
そう、うん、なんかあの北京で蝶が羽ばたく、うん、間にニューヨークでは嵐が起こってるみたいな、うん、その感じがすごい好きで、まさにそのバタフライエフェクト感があるところだ
な。わ、鳥肌が立ちました。
本当ですか。
でもそういうことですよね、うん、地球の裏側で何が起きてるかわからない、うん、でもそれを知らずに生きていくかどうかっていうのはすごく違うような気がするんですよね。
確か
になんか、うん、それを私もなんか意識して書いてったような気がします、う
ん
う
ん、いろんな意味で、まあ、サウンドも歌詞もちょっとこう重めなんですけど、うん、すごくかっこいい、
は
い、
ありがとうございます。
さあ続いて2曲目、パワフルについて、はい、先ほどもねお話ちらっと出ましたけれども、改めて、
はい、
この曲もほんとこうくるくる展開が変わると言いますか、
はい、
すごいですよね。
そうですよね、うん、
演奏できるのかなって、
ライブでそう再現できるのかなという、う
ん、ギターなんていうのはコードじゃなくてずっとこうなんていうんですか、このイントロがですね、
キュルキュルキュル
キュルキュルキュルキュルとかって言って、あの、うん、毎回ライブでは違うフレーズを弾いてるっていう感じなので、でこの間間違えてそのギターの音が気持ちいい日がすごいあったりするんですよね、うん、さ今日は良くなってるなみたいな、うん、その時はずっと イントロ弾いちゃって間違えるって、
うん、そう、こんな歌入るところでずっと歌入らず俺らはあれみたいな、
気持ちいい音だな
ーって、あれ歌ですよみたいなみたいな、じゃあもう横でギターってなっててみたいなね、
まあそういう危険性もある、う
ん、は
い、いい音が出る曲ですね、
うん、でもそれこそライブではもうその日その日によって違ってくるっていうか、う
ん、全然違いますね、
うん、面白い。さあ3曲目、コーヒー、これもね、はい、いいんですよね、うん、皮肉たっぷりってね
ありがとうございます。
すごくいい、もうポップなメロディー、嫌気がさすのっていうところが私すごく好きで、
だからメロディーは実際すごいいい意味でポップな
んですね。そうなんですよね、
本当に素晴らしいポップさというかこの曲は、うんうん、
はい、うん、まあ、なんかこうなんていうんですかね、こう弾き語りの時とかにね、うん、歌い出したんですけど、うん、まあなんかちょっとこう、まあ、若気の至り的な感じで最初書いたような気もするんですけど、うん、でもなんかこうみんなにもあり得ることだなと思ったんですよ。例えば OL の方だったりも、あの上の人からあのちょっと嫌なことを言われたり、なんか理不尽なことを言われたり、なんかそういう時って心がささくれるじゃないですか。
あります。
でも誰にもぶつけられなかったりとか、なんかそういうのをただこうポツッと言いたい時っていうのがみんなに多分あって、でなんかそういう時に寄り添えるようなちょっとトゲがあるけどそういう曲になったらいいなと思って歌ってますね。なんかそういう、ライブの時にあのツイッターで何の曲聴きたいですかって、質問させていただいた時があって、うん、でその時にあコーヒー聴きたいって言ってくれた方が意外といて、うん、あそんなにこの曲好きって言ってくださってる方がいるなら、うん、大事にちゃんとあのアルバムにも入れたいなっていうことで話し合って入れました、
うんうん、特になんか女性って分かんないですけど、女性ってストレス溜め込みやすいような
感
じがあって
ですね、
そう、私自身も本当なんかもうやりたくないのになんでこれやんなきゃいけないのかなって思うことすごくたくさんあって、
聞きたくなる
そういう時ってお二人はどうしてるのかなって、まふまふさんやりたくないことやんなきゃいけない時ってやっぱあるわけじゃないですか。
ド M だよね。
そうなんですか。
まあ、こう見てどう見て、
どう見て、
まあ ド M なんですけど、まあ基本的には、まあ音楽はすごい好きなんで、うん、音楽に携われるっていうのはそもそもすごい好きなんで、
結構ポジティブです、うん、すごく。だから例えば誰かメンバーの一人がテンション下がっててもマフマフが上げてくれたりとかする人なので、割とこう落ちてるの逆に見たことないですね。
あ、そうなんですか。
今落ちてるかもよ。
本当
落ちてる本当落ちてる。過去はまあね、やっぱりなんかそのなかったことにするっていうのはすごい楽なんですけど、まあ見なければ、うん、でもそれなんか自分なりにこう消化することによって前にまあ進めると思うんで、うん、この曲は本当にまあユイにとっても大事だし、これも曲を聴いたファンの人も多分それぞれに多分思い当てはまると思うんですよね、うん、
なんか独絶な自分を隠したくないなと、
うん、
最近特に思いますね。なんかそれも本当だし、
うん、
なんかだからニコニコしてるっていうのも、そのニコニコして楽しいのも本当だし、
うん、
なんかその矛盾してる自分を結構楽しめるようになってきましたね、うん、
はあ、まだ楽しめないんですよそれ。あ、なんかダメなんですよね。
出産が大きいんですかね、
う
ん、
やっぱそうですか、
なんかでもやっぱこう今でも全然渦巻いてるからこそこう音楽ができてると思うんですよ、
うん、
ただ幸せっていう風になってると多分曲書けないと思うんですよ、
うん、
だからいつまでもなんかなんだろう、うん、努力してないのにチヤホヤされてんなとかって思ってる、うん、しまう時とかの自分嫌いじゃないですって思ってます。
いいですね、
うん、いただきました。
そういう、
うん、
汚いまではいかないけど、うん、絶対にあると思うんですよ、
うん、
マイナスプラスあっての人なんで、
うん、
なんでなんかそういうのなんか消してしまうとかわいそうだなと思います、
うんうん、すごいそういうその人の闇深い部分っていうのを肯定してくれてるような楽曲って、うん、意外とあんまりないなって、
まあ、前向きな曲とか結構やっぱ多いんですよね。
多い、
うん、
意外と書いちゃいけないことって多いんですよ、うん、多分、うん、言葉とか、うん、ラジオもそうだと思うし、うん、でも私が憧れてた80年代とかの人たちってバンバン言ってるんですよそういう言葉を、うん、な今そういうことを歌ってくれる人いないかななんて思って書いちゃったみたいな感じで、
うん、
いやもうすごい本当に私個人的にはこの曲作ってくれてありがとうございます、
うん、そういうこと言ってくださる方がいたら入れてよかったって本当にね、
ね、本当にね、
本当に思う、ありがとうございます、うん、
とっても好きな楽曲です。さあそして4曲目、あなたと太陽。
私の記憶が正しければなんですけど、
うんうん、
命の時に作ったよね。違う、
作ったっていうのはセッションじゃなくて曲として、
セッションの時に、あ、命を作った次の日だっけ。
曲として仕上げたのは命の次の日で、セッションとして作ったのはもうちょっと前かな、命より前。
あ、そうだっけ。
そうなんですよこれ、
そうですね、
うん、意外と覚えてる
ね、
うん、これもまあセッションやってて、まあなんとなく曲の形はできてたんですけど、
うんうん、
ドラムのさっちゃんがやっぱりこういうちょっとまあ、うん、なんていうかビートが効いてるけど上物がふわっとしてる曲がすごい好きで、
うん、あんまりないですよね最近、
うん、
最近ないですね確かに、
うんうん、
洋楽だといっぱいありそうなんですけど、
う
ん、
そうですね。なんかこのアルバムの中でも結構こう特殊と言いますか、うん、
はい、
なんかこう違う色をしてるなっていう感じは、
うん、まあ、濃い中にちょっとふわっとしてくれるんで、
うん、
なんか少し休憩みたいな感じにもなってくれるかなと思って、
う
ん、
確かに。
でも歌詞がその、まあ、いわゆるウィスパーで歌ってるんで、
はい、
なんて歌ってるんだろうみたいな、
やっぱ
り耳がそこに持っていかれるんですよ、
ね、そうです
ね、じゃあやっぱり歌詞が気になるみたいな話なんです
ね。そうなんですよ、うん、歌詞をあんまり意味がない言葉にして作ったつもりだったんですけど、うん、エンジニアさんが意外と面白い歌詞になっちゃったからちょっと聞こえないと困るみたいな感じ、
うん、あ、なるほど、
もっとモワモワしてるというか、うん、こう言葉も聞こえないぐらいにしたかったんですけど、はい、なんかちょっと言葉が聞こえるぐらいのバランスにするねって言われたのを覚えてます、
うん、なのでまあちょっとね歌詞をよくまた読みながら聞いていただけると、
そうですね、
はい、さあそして5曲目地図、これもかなりこうロック感があると言いますか、はいすね、かっこいいですよね。
ありがとうございます。
これも結構前の曲ですかね、多分5年、
うん、
4年
4年ぐらい、
4年ちょっと前、この曲作っ、まあ、これもセッションでできたんですけども、うん、まあ、この曲をセッションしたスタジオが結構暗いスタジオとか
ああなるほど、
うん、まあ、暗いというか、まあ、単純に照明が暗いとかだけじゃなくてなんか雰囲気が暗いとか怒られますけどね、なんか怒られますけど、
ちょっとずっと私は頭痛がしてました
で、なんかそこですごいなんかまあ煮詰まりだした時があったんですけども、はい、なんかいろいろみんなでフレーズ弾いてたらなんかまあこんな暗いけど、暗いけどなんか暑いんですよね、
気だるいっていうのかな、
ほんとまさに気だるい感じですよね。
なんかまたこの曲もちょっと他の曲と違う雰囲気になって、うんうん、まあいいなんか差し味というか、
うん、
差し色か、
差し色やね、
なったかなと思います、
うん、ではここで一曲お届けしましょう。曲紹介をお願いします。
はい、聴いてください。フラワーフラワーで地図。
さあでは6曲目チリ、これも、
はい、
こちらもまたイントロからこう不思議な感じで、しかもベースがかなり光った、
はい、
これまあそうですよね、なんかまあこれもセッションでできたんですけども、うん、コードがまあ4つあって、
はい、
まあコード僕が多分4つ弾いてそれにメンバーが乗ってきてなんかまあ曲にできたんですけど、僕はなんかまあコード例えばまあ番号つけるなら 1,2,3,4,1,2,3,4 みたいな感じで弾いてたんですけど、うん、4でみんなが1みたいな感じで入ってきたんですよね。
1個ずれてる感じなんですよね。
僕が4と思ってるところがみんな1みたいな、
マフだけずれてる気がする。
そうなんですよ、
ずっとで一瞬だけ戻るところがあるんですね。
そうなんですよ、優しいと思って
でまたずれるんですね。
そう、何みんな怖いみたいな。
そう、まあそこがすごいずっとド M な状態で演奏してる、ずっとずれてるって思ってるらしいんですけど、あの他のメンバーはずっと正しいっていう感じです。
正しいと思ってる、そこでずっとこのなんかねバンドのズレがこう生じてるみたいな。
面白い、
う
ん、
そういうこともあるんだね。
あるみたいな、バンド続けてるとみたいな、ズレる時もあるけどあれ、ね、あすごい仲良くなったみたいな、
まあね、
あでもまたなんかあれみたいな、
そんなバンドの縮図みたいな。
いやいやいや、
ちなみにこの曲はですね、そのなんかうまい、うん、そのこの曲はですね、あのチリって曲なんですけど、はい、タイトルが、
う
ん、あのマフマフの曲だと言っていて、
はい、
はい、
どういう、あー
いやいや、そのいや、
毛髪を見て
これ当てたんすか、
え
当てたんすか、
これは天然パーマなんですよ。養殖じゃなくて天然なんですよ、はい。
それでたまたま歌ってる時にですね、仮でもうこのチリチリになってっていうのを歌ってたんですよ、
はい、
でマフマフパッて見たら、あもうこれ残そうこの隠しと思って
借りてずっとチリチリ言ってるなみたいな。
そうそう、でもなんかマフマフの曲だってでいじってるんですけど、はい、嫌いになってない。
嫌いじゃない、大好きよね役にも。
あよかった、
なんかそう言われるとちょっと聞き方が変わりそうですが、ぜひね、はい、そこもこうずれていく感じも楽しんで聴いてください、はいはい。そして7曲目アイ ス,
アイス、
これまたガラッと変わって、うん、雨上がりのなんか爽やかでとっても可愛らしい、
可愛らしいですよね、
曲になってます、うん、すごいポップな、
うん、
そうなんですよ、ポップな曲が少なかったんで、うん、まあ、曲自体もポップなんですけど、うん、歌詞もよりポップな感じをイメージして書きました、
うんうん、初めこれね、なんかアイスって出てきたから、
うん、
ずっと歌詞聞いてもなかなかアイス出てこないなみたいな、
うん、
いつ出てくるんだろうと思ったら、あやっと出てきたみたいな、
うん、確かに
いいよね、
うん、なんかこうイメージしやすい、
うん
うん、でなんかみんな何アイスが好きなのかななんて思いながら、
あ何好き、
ね、ハーゲンダッツのクッキー&、うん、何だっけ、
クッキー&クリームかな、
わかるね、
わ、はい、かる。
これでも最近ハーゲンダッツだったあの桜餅のやつが、
あ美味しい、
何それ美味しそう、
めっちゃ美味しかった、
うん、桜餅ですよね、
桜餅バージョン、
まあ、ちょっとでもハーゲンダッツって高級よね、
高いよね、そう、ご褒美みたいなね、
そんな感じですね、
クリスピーのとかもらったらめっちゃテンション上がっちゃう、
あ分かります、うん、
美味しい。でも なんか最近知ったんですけど、あのアイスのスプーン、
うんうん
があるんですよ、
はい、
ありますよね、
うん、
それすごい硬いハーゲンダッツもスッて入るんですよ、
えあのこ折って、
いやなんか金属のやつで、
そういう商品として、
商品としてなんか体温がその体温が伝わってスッて入るんですよ、
熱で溶かしてくれるっていう、
ね、
あ、ありますね、
う
ん、
そう高いやつは3000円ぐらいであるらしいんですけど、そう私は安いやつで、すごい感動しました、
熱伝導スプーンみたいな、
うん、みたいな、
うん、わあ、それでハーゲンダッツ食べるの確かに美味しそう、
アイス
商品名出して大丈夫でしたか、
はい、一応大丈夫です。さあ続いて8曲目オドリー、
はい、
これもなんかこう自然と体が揺れ動かく、うん、揺れ動くような、
お、ありがとうございます、
シンセサイザーがすごい印象的な ね、
でも本人あれだね、やり直した
やり直したなんかこれも、もう4年前ぐらいできてた曲なんですけども、はい、うん、4年、まあ多分シンセサイザーっていうのはやっぱりまあ毎年毎年やっぱりバージョンアップしていくんですよね、
うんう
ん、なので多分その4年前の音と現代の音っていうのは結構違うみたいな、だから
そうなんです、ね、
その音が
古くなった
んですね、まあ、古いダサいって本人は言ってて、いや別に
いいんじゃないとは
言ってたけど、結局まあちょっとさらに音を出してみたいな、
へー、うん、 なんかそれだけ こだわりにこだわった村淳さん、
村淳、
はい、村淳さんが、うん、シンセサイザーにこだわったという、うん、
これでもドラムもダブルだよね。
そう、右と左で違うドラムが流れてるんですよね、
うん、2回叩いて
なんかちょっと違うんですよね。
よく聞くとパターンが違うみたいな。それはぜひとも聞いてほしいんですよ、
ね、このやり方は結構かっこいいと思うな、
すごいな。フラワーフラワー、
ベースはどうですか。
ベースは普通に
まあもう、まあ、シンプルに安定してる感じだよね。
この曲はもうシンプルにみたいな、うん、
そう、ね、この曲はヘッドホンイヤホンで、
もうぜひぜひ、
ぜひぜひ、うん、もう歌詞はですねレコーディングの前の日とかによく書くんですけど、佳境の時に書いていて、うん、でもう言葉が出てこないぞみたいな時になんか絵本大好きなんですけど、はい、絵本読んでて、うん、そっから書いてってなんか、女性が踊ってるイメージの感じ
ですね。ちょっとなんか今までのねユイの歌詞とは世界観が違うというか、うんうん、なんか一つのなんか小説というか、 なんか物語を、うん、文学的な感じであ面白いなという、う
ん、なんかずっと仕草みたいなのをこの仕草どうやったら言葉にできるんだろうとか、スカートも本当に履いて、うん、履いてって言わないっけ、着てでなんかこう、うん、なんか肌に触れる感じとかを研究しながら書いてる、うん、
自分で実際に確かめながら、
確かめながら、へえ、こういう目線の使い方ってどうやって日本語にするんだっけみたいな感じですごい難しかったですね。
もう逆にその追い込まれてこういう歌詞を書けるっていうのはすごいというか、
そうですね、うん、もう追い込まれた時にこそその力が出せるっていうね、うん、
素晴らしい、
ありがとうございます。
さあそして、
はい、
9曲目産声、
うん、はい、
もうこれは本当今のユイさんにしか書けない楽曲ですよね、
う
ん、
はい、そうですね、やっぱアルバム作るってなった時によりも前かな、
うん、
前からこういうちゃんと子供たちのことを歌った曲を書きたいというふうに言っていたんですけれども、うん、今回ちゃんと入れられてよかったです、
うん、その新たな命の誕生を歌ったかなりこう温かい楽曲なんですけれども、うん、
はい、
でもなんかこういつか大人になってしまうのが今から怖いよっていうのが、うん、ああなるほど、うん、私はまだ子供を産んだ経験がもちろんないので、
はい、
分からないですけど、いつかこういう経験をする日が来るのかなっていう、うん、想像でしかないですが、はい、この曲を聴いてすごく
きっとお母様もそういう風に思って育てたんでしょうね、
ね、
うん、
確かに
僕もこの曲を聴いた時、まあ、自分のおかんはどういう風に思ってたのかなみたいな、やっぱり、
うんうん、
ついつい思っちゃうというか、うん
うん、
まあ、本当なんかまあいわゆるまあ普遍的な曲というか、
うんうんうん、なんかプライベートっぽすぎる曲ではあるけれども、うん、いろんなところに通じるような曲になったのかなって思います、
うん、
はい、
なんかそのまあもちろんこれから生まれてくるかもしれないであろう命っていうのはもちろんそうですけど、自分の命がどういうふうにこう誕生したのか、はい、どんなふうにこう愛されて育ってきたのかってことも改めて考えるきっかけをくれるような楽曲だなと、
はい、
思いました。
ありがとうございます。
名曲、
うん、
では曲紹介をお願いします。
はい、それでは聴いてください、産声。
君が笑う度ね。
いて10曲目時計。この曲はもう私号泣しました。
逆に
そうなんかあのバラードとかあったかい曲っていうのももちろんグッとくるんですけど、
はい、
なんか明るくて多幸感にあふれた曲の方が泣けちゃうんですよ。
なるほど、う
ん、でもなんかそれは分かる気はして。
どんな感じになるの？
なんか昔ボンジョビとか聞いてても、うん、ボンジョビってなんかすごい、まあ、明るい感じもするけど、うんうん、なんかどこか泣ける感じがちゃんとあるって感じ。そうボンジョビ好き？
ボンジョビ好き、好きだけ だけど明るくて泣く。ああるかも。
なんかねなんか勇気づけられるね。
そう、うん、本当にそう。
なんかもうグイッともう前にこう背中を押すみたいなことでってことなのかな、
うん、あなんていうんだ。もうでも本当なんか生まれてきてよかったみたいな感覚。
あーなるほど
生きててよかったみたいな、うん、で特にこの曲に関しては、まあ、恋人とか家族とかそういう人に限らず、はい、自分の好きな音楽だったり、うん、映画だったり、はい、本だったりそういう好きなものとか美しいと思ったものに出会った時の感覚ってまさにこうだよなって、うん、それを歌ってくれてるような気がしました、うん、私は。
あなキラッとしたものが見えました今。
本当ですか、はい、闇の中に。
いやいやいやいやいやなんかそういうこう好きなものがあるっていうことがすごくもう幸せなことですよね、うん、やっぱり、うん、
本当私この曲大好きでアルバム何回も聴きましたけど、はい、あこの曲もう一回聴きたいってやっぱり思うような曲が
やった
時計でした。
ライブでもね実はすごい盛り上がるというか、う
ん、やっぱり、
う
ん、
でも実はですねあのマフマフにとっては拷問でもある。
ああそうなんですか。
この曲すごいしんどいんですよね。
あのベースがずっとダダダダダダダって弾くんですけどものすごいね。
すごいよねこれ。
これをリハーサルで 2,3 回やった日にはもうアイシングですね。
もうアイシングすぐ冷やしてみたいな。大変なんですよ顔が引きつってるみたいな。
びっくりする曲に似合わないぐらいの大変さだよね。
そうでもやっぱりなんかそうやってなんか大変なことを大変じゃなさそうにこう出すっていうなんか。
あじゃあ触れない方が良かったかな。
いやいやいやいやいやいや
でもまさにバタフライエフェクトですね。
そうなん
ですよ。すごい誰かが幸せって感じてる、うん、その裏で
この裏では大変な人もいるんだよみたいなやっぱり何かを伝えるためには何かをこうちょっと、まあ、言葉あれかもしれないけど犠牲にするみたいな。
そうですね、う
ん、身を削ることの大変さみたいな勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます
では11曲目小さな窓。
はい、
うん、これもねなんかこうあ自分の視界とか視野が開けた時にこうようやく見えてくるものって確かにあるよなって思えるような一曲でした。
この曲は私個人的にすごく特別な曲で、うん、歌詞をつける前からだったんですけどなんかバンドやっててよかったってなんかこの曲を聴くと思ってたんです、
うん、なんかそういう話を逆に聞くとあバンドやっててよかったなみたいな、うん、
そうですね、うん、それでなんかまあ結構この歌詞産声とまた違ったところでかなり個人的な歌詞になってしまったんですけど、うん、なんか自分の中にもう一人ちっちゃい自分がいるような感じがして、うん、なんかその子をずっと必死に守ってきたような気がするんですけど、うん、なんかその子をどんどん外に出してってあげようっていう気持ちもあったのかなって今になって思います、うん、なんかなんだろう歌を歌うって心を開かないと歌えないと思うんですけど、うん、なんかそれを本当の意味で開いて歌ったっていう感じがします。
本当の世界はもっと優しくてあったかいんだよっていうこの歌詞がグッと心にこうあったかく突き刺さるような一曲だなと、
うん、ありがとうございます。
さあそしてアルバムの最後を締めくくる12曲目の日常、
うん、はい、
これ本当にタイトル通り日常に寄り添う曲、一番アルバムの中でその生活に寄り添った楽曲だなっていうふうにすごく思いました、
は
い。
この曲も最初からね、うん、曲順は決まってなかったんですけどもう最後に入れたいって、うん、最初から言っていて、
うん、
なんかこの曲を最後に、まあ、アルバム通して聴いてもらうとなんかいろいろ嫌なこととか疲れたことがあってもなんかまあどこか癒されて、まあ、明日もあるけど頑張ろうかなみたいな、うん、そういう風な曲になればいいかなみたいな、
うんうん、
感情ポジションの曲なんですよね、
うんうん、ほんとこう無理に元気を出そうよってこう
感じじゃないです
よね。なんか抑えてる感じじゃなく、うん、なんかたまには休憩してもいいじゃないって言ってくれ
る、うん、そうなんですよ。 なんかみんな頑張ろう頑張ろうっていうような気がするんですけど、うん、
頑張ってるよねみたいな、
そうそう、う
ん、みんな頑張ってるか、もう
そうなんだよ、
ね、そんな頑張らなくてもいいよみたいな、うん、意外とそういうのってね、言いたくても言えないというか、疲れてる人を見るとどう声かけていいかわからない時ってあるんですけど、はい、まあ、やっぱりこういう曲が本当あって、僕はなんかまあ音楽やっててよかったなというか、とりあえずこの曲聴いてなんか癒されてもらってみたいな、
みたいな、うん、
てか僕は逆にこの曲よく聴いててすごい、
そうなの、うん、今聴いた、
あ、ほんまに、うん、初めて言った、
でもすごい、あのベース以外にも、はい、あのなんだっけ、
チェロ、
チェロ、そう、すごいたくさん重ねてくれて、
この曲すごいなんか途中
4時間ぐらいやってなかった
4時間ぐらい聴いてて、
そういう努力もあ
って、
努力ばっかりやん、
いやド M か
ねえ、ド M よね、
うん、そう、この曲がアルバムの最後を締めくくるその意味っていうのが、うん、通して聞くとすごくよくわかるなと思いました、はい、さあそんな12曲全曲解説していただきました、このアルバムスポットライト、
はい、
本当にこう人が持つ強さと弱さ、生と動、怒りと愛、そして光と闇みたいな、こういろんな部分がこう表現されたすごいアルバムだなって、
ありがとうございます、
聞き応えもたっぷりだし、聞き終わった後に心に残る確かなものっていうのが、
はい、
これちょっと聞いた人にしかわからない感覚かもしれないですけど、う
ん、はい、
このアルバムに出会えてよかったなって本当に思いました、
ありがとうございます、
ぜひ前聞いてないよという方はこのフラワーフラワーのセカンドアルバムスポットライトチェックしてください、
お願いします、
お願いします、
level 7.8 Zip FM。
さあ永田レイナのナビゲート Zip FM サタデーナイトスペシャルフラワーフラワーオンザレディオ、フラワーフラワーのボーカル&ギターゆいさんとベースのマフマフさんをお迎えしてお送りしてきましたが、お別れの時間が近づいてまいりました。
また話したかったです、
でもたっぷりお話聞けて本当に嬉しかったです。
楽しかったです。
よかった、はい、さあそんなフラワーフラワーですが、ちょうど今ツアー中ということで愛知公演は終わってしまったんですが、あさって4月30日月曜宮崎県仙台ピット、
はい、
さらに来月9日水曜ゼップ東京と続いていきます、はい、また5月3日埼玉で行われるビバラロックに、そして5月19日静岡で開催されるアコチルへの出演も決定しています、
はい、
その他の情報を詳しくはフラワーフラワーのオフィシャルウェブサイトをチェックしてください。
お願いします。
お願いします。
では、間もなくエンディングとなります。最後に番組お聞きのジッピーにお一人ずつメッセージをお願いしてもよろしいですか。ではマフマフさんから。
はい、3年半ぶりにスポットライトっていうアルバムを出して、そうですね、やっぱりバンドすごい今楽しいので、ぜひともまあアルバムを聴いてもらって、あいいなと思ったら今度はライブに足を運んでいただけたらなと思っております。ぜひ遊びに来てください。
はい、ゆいさん。はい、ちょっと話しすぎてしまいましたけれども、すごく楽しかったです。ぜひ、アルバムも聴いてください。そしてまた遊びに来れるように短めにしておきます。ありがとうございました。
ジップ FM サタデーナイトスペシャルフラワーフラワーオンザレディオ、今日のゲストはフラワーフラワーのボーカル&ギターゆいさんとベースのマフマウスさんでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後に一曲お届けしましょう。曲紹介をお願いします。
はい、それでは聴いてください。フラワーフラワーで小さな窓。Go!